川森通信。この時間は川蘭部からの情報と風越子どもの森公園からの情報を毎月交互にお伝えしています。今回は川蘭部の中村貴俊さんにお話をお伺いいたします。中村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう夏本番と言ってもいいようなぐらいの気温の日も続いておりますが、川蘭部の様子などはいかがですか？
そうですね、梅雨明け前4月の前半はだいぶ雨が降って雨の対応に苦労してきたんですけれども、秋田さんこの暑さですので、もう35度を超した日もありますからね、今度は暑さの対策に本当に大変だなというところで、じゃがいもを掘って収穫してさつまいもを植えるという講座があったんですが、この時には前日くらいまでもう雨が降ってて、そのなかなか用意できずに、結局濡れた中ですのでじゃがいも掘るのも本当少し乾いたところでないとね、芋が腐ってしまうもんですからね。ただ苗を植えるには地面が濡れてましたので、そのままついてというそんな状態ですので、それから川でやる観察会なども雨で延期をしたり、かともとこの暑さでたまたま木陰がまあまああるところだったのでよかったんですが、それでももう子どもたち暑さで大変ですので、天気いろいろ左右される講座が多いものですから、そんな状態です。
まあ、それだけこの川蘭部が自然を相手にした講座が多いということでもありますね。
そうですね、まあ、川蘭部やはり自然のフィールドに出ていろいろな活動をするというのが中心になるかと思いますので、天気の影響というのは、まあ、あって当然なんですけどね、まあ、それも自然の一つということで考えてやっております。
ということでですね、まあ、今後は暑さ対策もですね気にしていただきながら、これからの講座についてお伺いしてまいります。まずは8月の講座、どんな講座があるんでしょうか？
8月の講座、誠に申し訳ないんですけれども、7月3、4日に全部受付をして、その中で人数が空いているところがあったらなんですけれども、結局全部埋まってしまいましたので、ちょっと残念なんですけれども、こんな講座ということで、例えば8月7日川登りと川虫探検、川で泳いで魚取りというね、一つは川を少し遡っていきながら、まあ、いろんな川の生物を探してみようという講座なんですが、午後にある川で泳いで魚取りという講座は、これはその場所で泳いだり魚を取ったりと、これはもう大人気の、毎年大人気の講座で、もう申し込みが定員の3倍を越しましたので、できれば皆さんに来ていただきたかったんですけども、結局9時で3分の1の方に来ていただくということで、あと3分の2の方はと残念ですけども、まあ、それから8月9日これはボンゴザ編みとボンバラ取りというね、これはもう、まあ、伝統的な行事を大切にしていこうと。ボンゴザというのはここら辺にあるオギというススキに似たような植物を使いますので、自然の中のものかなと思います。それから21日の土曜日午前午後ですが、大根巻きということを、大根は11月に大きくなったのを収穫するために巻くんですけれども、11月にはこれを漬物にしたりだとか、あと豚汁に入れたりとか、ね、そういう活動を目指してここで大根を巻いたり、それからさつまいもの苗と一緒に雑草がたくさん伸びますので、その手入れもしていただこうというのは21日の土曜日やります。それから27日には夏の星空に出発ということで、飯田市美術科学物館の講師の方に来ていただいて星の観察をやります。28日のやっぱり土曜日ですけれども、川の働きを調べようと、防災の一つとして川が今年もね雨で本当 辛い災害があるわけですけれども、そういう川の様子を見て、じゃあどんなふうに防いでいったらいいか、そういうようなことを学ぶ予定です。
はい、ということでですね、まあ、ちょっと予約としてはいっぱいにはなってしまっているんですが、8月こんなですね楽しい講座、川蘭部で行われます。そして中村さん、まあ、ちょっと先にはなりますが、9月こんな講座あるよという予定を教えてください。
はい、9月ですので、一応8月7、8の受付をさせていただいて、その中から定員を超した場合は抽選という、コロナの状況が良くなれば多くの方に来ていただけれるんですけどね、9月はこういう自然関係だとか理科関係とか、そういう施設でまとまっていろいろやっていこうということで、種の会というのがあるんですが、今年もそれがありまして、9月4日ドキドキ河原探検という、まあ川へ入らないというんで河原なんですけどね、探検しようと。河原にもいろんな植物だとか岩だとか石だとかね、楽しいことがいっぱいあると。まあ川へは入らないけれども、アートをしたりとか遊んだりとか、あの河原の石をこう積み上げていく、そんな遊びも楽しみました。11日は、ダムを作って効果を調べようだとか、サワガニ探し、これもあの子どもたち人気がある、これは19日の日曜日にやるんですけどね、あと祝日が9月あるものですから、祝日も生かしていこうということで、9月20日に外来生物採取、これは池に牛がいるのオタマジャクシ、まあ大きさは10センチ越すようなオタマジャクシで、すごい大きいんですけども、これがちょこっと増えてるかなということで、それから22日水曜日にお月見で秋の空に出発という、これもあの美白の方に来ていただいてやるんですけれども、これはなんとか大丈夫だと思うんですけれども、お団子をみんなで作って、 お月見をしながら、まあ出てなくてもお団子は作って食べるという、これはできると思うんですけどね。
はい、
あと23日に秋分の日なんですけどね、ジオ探検という地球のこと、これはあの防災も今年は兼ねてやろうということで、災害がどんなふうにして起きてくるかとか、そんなことを勉強したり、それからあのその日の午後にワクワクフィールド探検ということで、昆虫、それから鳥、岩、水生動物、植物と、その、ね、5つについてそれぞれのクイズを出したりしながら、みんなに楽しんでもらって、いろんな体験をしてもらうと、そんな講座が9月はたくさん用意をしてあります。申し込んでいただくのは8月の7、8、2日間で、ぜひそこで申し込んでいただければと思いますので、お願いいたします。
はい、またちょっとその時々の状況で変わってしまうかもしれませんので、そういった場合はですね、河蘭部のホームページなどで新しい情報をですねチェックしていただいた上でご予約もよろしくお願いいたします。それでは最後になりますが、中村さんからラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
コロナで人々の生活というのはなかなか大変な時期ですけれども、自然はもうそのまま動いていますので、生きて活動している、その自然の姿も私たちいろんなところで目にしながら、自分のやはり人間の生活の中でもその感じ取って生活できていくというのが大切かなと思って、あの川蘭部そこに対して頑張っておりますので、ぜひ川蘭部に来てそういうものを体験していただければなと思います。お願いします。
川森通信、今回は川蘭部の中村孝俊さんにお話をお伺いいたしました。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。